アンニョンカズハセヨ、私はラジオ、わたらじ、カズハセです。
やっちぃ
ってことでですね、ビジットのですね、ネタバレ会っていうことで、皆さん、ビジット、見た方いるんでしょうか？あんまりなさそうな気がするな、ということでですね、もう見た人が、聞いていただくっていうような、感じでですね、バシバシ喋っていこうかなと思うんですけども、どうだったですかね、ビジット。自分はですね、あんまりこの パラノーマルアクティビティでしたっけ、この家に、こうモキュメンタリー形式で、家で起こる心霊現象を撮ったみたいな、ちょっと自分は未見なんですけども、それの、まあ、要はシャマラン版なのかなっていう感じだったんですけども、もう とにかくですね、もう、怖いけど笑っちゃうっていうような映画ですよね。自分がですね、特に、笑えたのがですね、この兄弟がですね、最初はちょっと気遣ってたんですよ。このジジババやべえなって、やばいけど、さすがにちょっとプライベートを隠し撮りするのはまずいんじゃねえかな、みたいな感じで、なんか二人でですね、こう暗黙の了解でですね、自分たちがちゃんとカメラを持って撮ったものだけを、残そう、みたいな風に言ってたんですけど、もうどんどんですね、これもう、シャレになんねえなっていうことがだんだん分かってきてですね、もう隠し撮りしようっていうことで、リビングにですね、カメラを置いて、その映像を撮るっていうくだりがあるんですけど、そこでですね、ばあちゃんがですね、部屋の中をうろうろするのが映るんですよ、夜中。で、うろうろして、画面から消えたなと思ったら、いきなりカメラの目の前にバーって出てくるシーンがあって、もう爆笑でしたね、あそこは。一番びっくりしたし、笑っちゃいましたね。で、そのカメラをですね、ばあちゃんがですね、こう撮ってですね、やつら許せみたいな感じで、包丁を抜いてですね、2階に迫るんですけど、鍵が閉まってて、入れずみたいな。でですね、それでちょっと自分が気になったのはですね、ばあちゃんですね、カメラをですね、律儀に元の場所に戻すんですよ。なんかちょっとですね、こういう系の映画あんまり見たことないんですけども、こういう映画で結構見てる方が気になっちゃう部分っていうのは、このカメラなんでこんなとんでもないことが起こってんのに律儀に撮ってんだよっていう問題ですか。それをですね、このですね、狂ったじっちゃんばっちゃんがですね、律儀にですね、自分たちの強行をですね、画面に収めてくれるっていうくだりがですね、なんだかなって思っちゃったんですけども、本当の最終盤でですね、弟がですね、今度はじいちゃんにですね、落とされるみたいなシーンでですね、じいちゃん律儀にちゃんと撮ってるんですよ。自分の強行をですね、弟はですね、もうビビりすぎて、もう動けなくなってるところにですね、じいちゃんがですね、いきなりズボンを脱ぎ始めるんですよ。これ、このじいちゃんガチホモだったのかと思ってたんですけど、その前の下りでですね、納屋にですね、じいちゃんが、入り浸ってる。何なんだろうと思ったら、納屋にですね、血まみれっていうか、あれ、うんこまみれだったのかな？うんこまみれのおむつがいっぱい、捨ててあったっていう下りがあるんですけども、じいちゃんはですね、弟が一番嫌がることが分かってるんですよね。ズボンをですね、脱いでですね、自分のですね、おむつをね、弟の顔に塗りたくるっていう、パイ投げならぬ、おむつ投げですか。最悪だなと思って、そのくだりもですね、ちゃんとじいちゃんはですね、画面に残してくれてて、いい仕事したなと思って、じいちゃんは。でですね、あと、最終盤でですよ、ばあちゃんの部屋に閉じ込められた、姉、姉ちゃんの方。こう、なんていうんですか、カメラをですね、こうばあちゃんの方に向けると、うわばあちゃんこっち見てるよって言って、カメラを逆方向に向けるけど、やっぱばあちゃん見てるよの繰り返しでなんだよそれって思って、でですね、ばあちゃん目の前にいたのに、今度はベッドの下にばあちゃん隠れて、で姉ちゃんはなぜかベッドの上に逃げて、潜らった時じゃないですけど、ばあちゃんが下からうれうれって言って腕を伸ばして脅かすっていうくだりがあって、なんだよこれって、もうコントかよって思っちゃって、全然怖くなかったんですけども、最後ちょっとひどかったですねそういう面では。でもですね、だんだんやっぱ中盤のこの伏線をどんどん張っていくくだりはこう、まあよくできてるなと思って、このばあちゃんとのですね、鬼ごっこシーン、鬼ごっこシーンというか、なんか怖いものが、軒下で、四つん這いでめちゃめちゃシャカシャカ あ、走ってくる、女誰なんだと思ってたら、あの、普通にばあちゃんだったっていうやつとか。で、あのですね、あの、こう、兄弟がですね、あの、軒下でですね、あの、かくれんぼしてたら、あの、ばあちゃんが追っかけてくるんですけども、そのばあちゃんがですね、あの、うふふ、びっくりしたとか言って、じゃあ、なんとかパイ作るからおいでって言って、あの、振り向くと、あの、スカートが破れて、半ケツ見えてるとか。あの、狂った感じの表現が結構すごかったですね。あとあの、あれですよ。オーブンにですね、何かというと、この姉ちゃんをですね、オーブン掃除させようとするんですよ、ババアが。あ、ばあちゃんが。もっと奥に入りなさいよ、もっと奥、もっと奥とか言って、うわ、これ、閉めて火つけられんじゃねえかって、こう、ヒヤヒヤしてるんですけど、見てる方は。で、それ、最後の最後の2回目で実際に蓋閉められてですね、うわーっていう、でも弟何もできねえよ、みたいな、感じのところとかですね、自分がですね、小さい、中学生の頃に、よくカツアゲされてたんですけども、カツアゲされた時のびっくり度合い、何も反撃、なんかこう、例えばですね、三人いるのに、向こうは一人なのに、もうビビって何もできないみたいな状況とかあったんですけども、ああいう感じに似てるなと思って、本当に人間ってびっくりしちゃうと、何もできなくなっちゃうんですよね。まあそういう感じがよく出てるなって、シャマランもカツアゲされたことあんのかなとかちょっと思ったんですけども、あとはですね、シャマラン汁がすごい出てた、下りがですね、弟を、に、姉ちゃんがですね、映画の一環として、弟にインタビューするっていうくだりがあるんですよ。でですね、弟にですね、お父さんがいなくなって、あんた本当に悲しくないの?みたいなことを言うと、弟はですね、しょうがないんじゃないの?みたいな。で、本当のことを言いなさいよ、みたいな姉が、こう、しつこく聞くと、弟はですね、実は昔、8歳の時とかでしたな、フットボール、アメフトみたいな、アメフトか、アメフトやってた時に、でっかいボール持ったやつが来た時に、自分は何もできずに、そいつにトライさせちゃったんだ、みたいな。その時に、お父さんは心底がっかりして、それで家出てっちゃったんだよな、みたいな。そんなことないじゃん。でも、まあ小さかったから、やっぱり、本当にそう思っちゃってんだろうな、っていう、なんかかわいそうだなっていうくだりがあるんですけども、これがですね、まさにですね、サインのですね、ホアキン・フェニックスの、トラウマと同じですよ。ホアキン・フェニックスが、なんだ、アマチュア時代はすごい、ホームラン打ちまくってたのに、プロでは全然打てなかった。でもそのバット、ホームランの、こう、最長記録、最長不投記録を作った時のバットがずっと家にあって、それで最後、宇宙人を倒すっていうくだりがあるんですけども、それと全く同じでですね、アメフトで、こう、トラウマを持ってたですね、弟がですね、最後、ジジイにタックルかますっていう。この後に及んでこれ来たかと思って、すげえ良かったですね。あとですね、ちょっと、ちょっと伏線うまくいってないなと思ったのは、姉がですね、自分にインタビューを弟にさせるっていうくだりがあるんですよ。そこでですね、やっぱ姉ちゃんはすごい弟よりも、お父さんがいなくなったっていうことに傷ついてるんですけども、そういうことがあって、ちょっと自分には価値がないんだみたいな、ちょっと、なんか、自己認識があるらしくてですね、鏡をそれから見なくなっちゃったらしいんですよ、自分を鏡で。でですね、最後、おばあちゃん、狂ったばあちゃんと、閉じ込められて戦いのシーンでですね、最後、鏡を自分で撮って、自分の後ろに、ほんとこれも、しょうもねえなと思った、なんかシーツを被って、驚かしにかかってるばあちゃんを撮るっていう、鏡越しに撮るっていうくだりがあるんですけども、多分ここに、シャマランは、つなげたかったのかなって思うんだけど、あんまりこれは、トラウマの回収とか、そういう感じにはなってなかったけど、結局、鏡のガラスで、ばあちゃんを退治するから、まあそういう意味では、いいのかな。うん。っていうことでですね、まあ、オチとしては、結局、じっちゃんばあちゃんは、本当のじっちゃんばあちゃんは殺されてて、精神病院から逃げてきた狂ったカップルがそこに居座って偽の、じっちゃんばあちゃんを演じてた。その目的はというと、そのばあちゃんがですね、なんだっけな、シンモフィテリア星人のことを信じてですね、シンモフィテリア星人っ ていうあのやつがいて、あのそいつらに子供を送り届けなきゃいけないから、そのためにはあの井戸で溺死させなきゃいけないらしくて、なんかそういう信念を持ってるらしいんですよ、あのばあちゃんは。それのこう生贄のためにあのじっちゃんばあちゃんに成り代わってたと。その主人公の二人の兄弟を最終的にはシンモフィテリア星人に、連れてこうと思ってたという、この狂った二人に巻き込まれたっていうところが、まあどんでん返しだったという感じでですね、あのどんでん返し的には、あの自分はですね、最初もう本当に、電車でですね駅に着いて、あの二人がですね、なんか横断幕でこうベッカー・タイラーウェルカムみたいなあの横断幕をあの振ってたんですけども、あのこの二人偽物だったらどうするんだろうって思ったんですよ、あの最初に。あのそしたら本当にそうだったっていうぐらいだから、まあどんでん返しがすごいっていうわけではないですね。あのそこはまあそれほどでもなかったけど、やっぱり途中のですね、やっぱあの自分はサイン見ててもそうなんですけど、あのやっぱりシャマラン映画っていうのは途中途中に現れるあのシャマラン風なあのほんわかする部分、あのもしくは、びっくりさせるけど笑っちゃう部分っていうのが、やっぱりこの人の、売りであり、こうな売りというか、この人の特徴ですか、特徴であり自分が好きなところであるのかなっていうふうに、思いましたね。で最後ちょっとですね、あの母親がですね、やっぱりあの心に、わだかまりがあった上で、実は本当の両親は殺されてたということが分かったことを回収するためにですね、あの映画はこの姉の撮ってる映画自体がこうあの恐慌があった、後も映画が続いていくんですけど、そこであの母親が家一段落ついた後、実はあのまあ許しが欲しいみたいな母親を思ってたんだけど、実はこの二人の子供、授かった二人の子供自体がいるっていうこと自体が、まあ自分にとっては許しだったみたいな、まあ感動、無理くり感動させるみたいなくだりがあって、ちょっとこれ打足だなと思ったんですけど、でもこれはないと気持ち的に確かに見てる部分、見てる方が納得は別にしないけど、なんか何だったんだろうっていう風なところをおもんばかってつけたのかなっていう、もしくはあのシャマラン的なこう律儀さでつけたのかなっていう気がしましたね。で、良かったのは最後の最後にですね、あの、今まであったことをですね、あの、弟が得意のラップで説明して、自分はでも、あの後はあの、2週間ぐらいはあの、石鹸で顔を、あの、じいちゃんにおむつ投げされたあの顔をずっと石鹸で洗ったぜみたいなことをラップでずっと説明するし、下りがあってすげえ良かったですね。あれの子はすごい才能あるんじゃないですか、そっち方面に関しては。っていうことでですね、ザ・ビジット、自分的シャマランキング3位、シックスセンスに続く3位じゃないかと。非常に面白かったんでですね、まあ、皆さんはどうだったでしょうか。今ですね、なんだっけ、ウィアードパインだっけ、なんか、ドラマやってるんですよね。そっちもなんか評判がいいっていう風に書かれてたんですけど、実際どうかのかよくわかんないですけど、あの、12月かなに、ツタヤで、あの、レンタル開始するらしいんで、それもちょっと楽しみだなと、思っております。ということで、シャマラン復活し、まあ、世界的に考えると復活したんでしょうね、多分。よく、才能は全然尽きてないなっていうところで、まあ、安心したかなっていうのはありますんで、まあ、今後にも期待しようかなと思っております。ということで、シャマラン、ビジット、8年ぶりのスリラー映画、でした。私はですね、これから悪魔の生贄の、今渋谷のワンカラで収録してるんですけども、渋谷ヒューマックスシネマでですね、悪魔の生贄公開40周年記念版っていうのをやるらしいんで、これをまあ見ようかなと。もう骨の髄まで語り尽くされた映画のような気がするんで、これをちょっと取り上げられる自信はないんですけど、まあとりあえずもう自分を見た絵からもう20年ぐらい経ってるんで、もう内容全く覚えてないんで、ちょっと見てですね、違いとか多分わかんないんですけど、なんか映像とか音がすごい良くなってるらしいんですよね。まあとりあえずちょっとですね、さっき ビジット見た後ね、これもう一本、一日にもう一本ホラー見るのきついなと思って、キングスマンにしようかなとか思ったんですけども、なんとなくこう一日に二本ホラー映画を見ることでなんか見えてくる世界みたいなのがあるような気がするんで、悪魔の生贄を見て、まあ、もしかしたらそれを語ろうかもしれません。ということで、カズハセでした。ありがとうございました。